るぬくみとり耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
この番組は
玉純こと玉城純と
看板娘のアズアズの2人が沖縄のカフェぬくみからお送りする健康情報番組です。
はい、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。さあ、ぐすラジはですね、体のむくみも心のむくみも、みんなにしっくりじゃないですね、すっきりすっきりしてもらおうという健康情報番組です。
はい、
はい。まあ、健康ってね、いろいろありますけど、なんで耳ぐすいラジオで、むくみ、体のむくみ取りをしましょうって言ってるかというとですね、不健康の象徴なんですよ、はい、むくみは。
そうですね、
はい、なので、体むくんでないかとか、いろいろみんなが健康に気を向けてですね、みんなで一緒に、はい、私たちと一緒にね、健康になっていただきたいという思いがこもった番組でございます。
はい、
はい、今日は実はなんと、はい、この放送生放送で、
はい、そうなんですね。いつもは、収録放送をやっているんですけども、はい、先月からですね、うん、月に1回生放送しております。というわけ で、 ですね、ミキシングの玉潤は非常に緊張しておりますので、普段玉潤が読むところをあずあずが読んでくれてます。
はい、ということでぜひね、皆さんも生放送を聞いてらっしゃる方はぜひメールやツイキャスでもライブ配信しておりますので、はい、番組に参加していただきたいなと思います。
はい、
ですので、まずはですね、私たちの自己紹介からしていきましょうか。
はい、このカフェむくみのね、カフェむくみの店長をしております玉潤こと玉城潤です。
はい、
理学療法士という資格を持っていまして、今は自営業だったりとか整形外科に働いたりとかですね、卒業教育、医療関連職種の卒業教育や、まあ、いろいろ、困った方々の支援などをしております。よろしくお願いします。はい、アズアズ。
はい、そして看板娘のアズアズはですね、沖縄県のメカルというところにサロンを持っておりまして、温活、温める方の温活、うん、音楽活動じゃなくてラジオだと ね、 なんか音楽やってるのかな、ね、じゃなくて、うん、温める温活と、はい、あとはアロマですね、アロマテラピーの講師と、それからトリートメント、施術をやっております。
はい、
はい、ということで、この2人で、お送りいたします。
はい、
耳ぐすいラジオ、ぜひお付き合いください。
はい、
78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
さあ、始まりました。今日はなんと生放送ということで、たまじゅんがですね、今 CM 中に、
はい、
緊張感がって言って脇汗、書いてもいない脇汗をヒーヒー言っておりましたけれども、
そう。
あのですね、はい、FM 那覇で生放送で聞けますし、あとはですね、YouTube、はい、それからポッドキャストなどでも配信しておりますので、私たち2人を知らない方は、ぜひ、耳ぐすいラジオとか、FM 那覇で検索して、はい、過去の放送もちらりと。
見てくださいね、
はい、
最近ですね、よくYouTube とか、うんうん、Facebook ライブとかで見てるよっていうご意見をいただくことがちょっと増えてきて、
ほうほうほう、
地味に嬉しい、
超嬉しいじゃん。
そうですね、ありがとうございますって言いつつ、すっごい喜んでるみたいなね、うん、心の中で
感情はもっと持っていなそうよ
というわけでね、
何がというわけなんだよ
反響がね来てますけども、
はい、
というわけでね、
はい、この番組ですね、はい、私たち二人が健康について専門家としてね、いろんなアドバイスですとか、はい、もっとこういう風にしたらいいよとか、皆さんが知らないこととかを少し専門性を交えて、うん、いろんなお話をしていきたいと思っております、
はい、
今日のテーマは、
はい、今日のテーマはですね、最近お酒が弱くなってきたと感じるときは朝まで飲めない、 お酒が次の日残る、眠くなる、飲んでて眠くなる、締めに行けない、酔いが回るのが早くなったです
分かりづらかったね
だけど、まあお酒ですね。
そうそう、お酒に関しての ね、テーマでいきたいと思います。
若い時は朝まで飲んで、うん、ラーメンとかステーキまで食べて次に残らずに、うん、仕事行けたのにみたいな人がいるかもしれませんが、
はい、
まあそういうのがねできなくなってきたよとか、
うん、
っていうね話ね、
はい、
アラサーの二人が、
うん、そう、私たちの年齢も知らないかリスナーさんたくさんいると思います。たまじろ
最近23ぐらいに言われるんですけど
皆さんぜひ
23ぐらいに言われるんですけど
YouTube 検索してたまじろの顔を拝見してください。
そうですね、
私より年上に見えると思うよ。
いやいやいや、アズは下に見えるじゃないですか、
う
ん、
そうか、
上には見えないじゃないですか。アズはしょうがない。アズは、うん、じゃあアズ21でいいよ。俺
23、私21じゃない心の中は永遠の26歳。
ああ、ちょっとあれなんだ。
あの大学を卒業したばっかりでもないし、ちょっと社会人を経験してしっかりし始めた大人みたいなそういう時期ありません？
うん、あるね。
分かんないけどね、うんうん、
そんな感じなんだ今。
そうそうそう、
ね、
ずっと
ね、
うんうん、
26なんでね、
うんうん、
というわけで、まあ、同い年ぐらいですけども、はい、まあ、そのアラサーの2人がね、
はい、
まあ、ね
31歳と32歳ね。
そうね、あ、32今。
ああ、そうだ、じゃあ今は同い年で、
同い年、今同い年
です、ね、あんまり興味ないかもしれないですけどでも実際たまじゅんはどうですか、なんかお酒に対して強い方とか弱い方とかありますか？
お酒そんな強くないですね。あ、でもまあ関東に僕いたんですけど、
はい、
神奈川にいたんですけど、その中では弱い方じゃなかった、
うん、
むしろ、まあ、強い方に入ってた。ただすごい強い方は、うんうんうん、もう水のように飲んで普通の人いますよね。
あ、いますね、
もうね、いますよね、はい、まあ、やっぱ全国どこでもそういう方いらっしゃって、
うんうん
う
ん、
そういう方と比べたらもう全然次元が違う、
まあ、比べる対象が ね、
うんうん、じゃないけど、まあ、普通には飲める。
あーはー、
赤くとかならない。
ああ、あんまり変わらないタイプか。
変わらない。でただ気分が高揚してきて、はい、テンション上がって楽しくなるみたいな感じ、
うん、
まあ、楽しく飲めるんですけどね、
うんうん、
まあ、ちょっとはそんな強くはないですよね。飲みすぎたら失敗する、
はい、あ、うん、これは結構、まあ、比較的誰でもね、
誰でもありますけどね、
はい、
うん、まずは
私はね、飲み出すと止まらないタイプ、
うん、
かといって、うん、強いか強くないかっていうと、うん、あのね、多分アルコール分解するなんか体に持ってる成分的な、
うんうんうん、
やつは
パッチテストとかね。
あ、パッチテストとかでは全然赤くなったりしない。
出なさそうですもんね。
全然出ないし、顔色も変わらないし、うん、変わらないんだけど、うん、よく記憶が飛ぶタイプ。
あ、ちょ、俺近いかもしれないですね。
そう、
うん、
やばい、
なんか言ってたよね、いつみたいな話は。
うん、そうそう、
ちょいちょいある、
あるよくある、うん、
よくあ る, よ く, ある
よくあるし、うん、あのずっと飲めるんだけど、うん、すごい残るのよお酒が。
うん、
なかなかもう若い頃はね、はい、飲みすぎて、うん、特に沖縄じゃないですか。ぜひ皆さんね、お酒どんなのが好きかとか、
うん、
どのお酒を飲むかとかも教えてほしいんですけど。
そうですね、好きなお酒ね。
特に沖縄は若い頃から、うん、泡盛をね
飲みますからね。
飲むからさ、
ね、安いっていうかそのね、
うん、
長くいけますからね、
うんうん、そうそうそうそう、大変でしたよ。
そうですよね、
ウェイウェイゲロゲロ、
ウェイウェイゲロ、
覚えてないもう翌日夕方まで動けないみたいな
ありますよね、ちょっと、はい、あの何、罪悪感というかね。
いや、罪悪感
ない。次の日になんかこううわってなりません？最近それ
もう一生飲まないって昔も思ってた。
あ、毎回言うやつね。
そうそうそう、
もう飲まないっつってね、
もうのお酒は飲みたいから
同じことするっていうね。
そうそうそう、
そう、そんなねお二人がね、はい、お送りしますけど、なんかこの酒ね、
うん、
やっぱ県によってやっぱ違うと思うんですよね、
うんうん、
沖縄県って、うん、そのまあ終電がないじゃないですか、
はい、
まあ、ユイレールとかはあるけど、
はい、
まあほぼほぼタクシーで帰ったりとか代行とかね。
そうですね、
時間10時に帰ろうと3時に帰ろうと代行代変わらないし、
うん、
帰る理由にならないですよね。
そうですそうです。
で僕は神奈川にいた時、あずもあの関東にいたと思いますけど、はい、あ、今日終電もうそろそろ終電なんで帰りますっていう理由があったとか思うんですよね、うんうんうんうん、
はい、はい、ありましたありました、
ね、終電なんでみたいな ね、はい、遠いんで終電なんでみたいな、
うん、私も千葉に住んでて、うん、結構関東に友達が多かったので、
うん、
まあまあどっちかでも、でも私はもう終電がないから止めて、もう朝まで飲もうが
り、
私はそっち、
逆に、ね、
うん、帰りますとかじゃなくて、うん、誰か付き合ってっていうタイプ
あんまりそんないっぱいいました、朝め付き合っていいよってみんな、
うん、
いる、あ、いた、うん、
結構
いた、
うん、まあでも飲む人たちみんなやっぱ沖縄で一緒だったりと か、
あ、そか、飲む
気心知れてる人が多かったりするから、だいたいみんな付き合ってくれるか、仕方なく家まで連れて行って止めてくれるか、
うん、いっぱいなんかあれなんかあの何なんか ひっつき虫みたいになんか他の人にあれね、
そうそうそう、
タタタタ寄生してたんだね。
そうそうそう、うん、寄生じゃないよ、
寄生じゃないね、
優しい人たちに囲まれて
一緒だねそれ一緒だね言い方だね、そう、というわけでね、まあ、その県によってもだいぶ違かったりとかね、まあ、もうなんだろうな、関東辺の女性でもカシスオレンジ半分で赤くなってものがないって、まあ、それはそういう体質の方とかいらっしゃるじゃないですか、はい、
沖縄にもいますよ、ね、私の友達でも男の、ね、うん、友達なんですけど、うん、飲むとね痒くなるって人がいましたね。
あー、きついですね、
うん、でなんか途中、うん、何歳かになってから、うん、アルコールをそれを克服するために必死に飲んで、
うんうん、
っていう無謀な挑戦をしてましたけど、その友達
ちょっとまあね、うん、飲めば強くなるみたいなね、こう、うん、のもありますもんね、なんか、
そうですね、
うん、体質とかね、
うん、でも実際なんかあれですか、ね、体の中 の, その分解する酵素的 な, なんかそういうのってどうなんでしょうか、う
ん、
ま
あ、基本なんだろうな、
そもそもアルコール、ね、ね、アルコールを分解するって体の中で何が起こってるのかなとかっていうのもね、うん、ちょっと興味があったりするんですけど、
そうですね、なんかアルコールはですね、
うん、
まあ、一応水っていうか、あ、なんだろう、水分じゃないですか、水分というか、はい、アルコールだけど、
うんうん、
胃と小腸にで吸収されそうなんですね、
うんうんうん、
で飲んでから 1,2 時間ぐらいでも吸収されてて、
あ、そんなに早いんだ、
吸収自体はね、
はいはいはい、うんうん、
で胃にだいたい 20%、
うん
うん、で残りの 80% が小腸に行くんですって、うんうんうん、小腸ってあの大腸とか小腸の小さい方ですね、
う
んうん、に行くらしいですね。でその2つから胃と小腸から肝臓、まあ、よく聞きますね、うんうん、肝臓ね、
はい、お酒を分解するのは肝臓ですね、肝 臓,
そう、
肝臓が強いか弱いかとかって、
そう、ね、ね、みんな肝臓がどうこうって話をしますけど、はい、肝臓を守ろうとかね、ウコン飲みましょうとかの話しますけど、うん、はい、その肝臓でアルコールの脱水酵素っていうのが出るらしいです。
脱水酵素、
うん、でその酵素がアセトアルデヒド、よく聞きますね、うん、
これもよく聞きます ね, ね、
アセトアルデヒドに酸化して、まあ、出すんですね。でそれからまたなんかちょっと難しいですけど、二型アルデヒド脱水素酵素かってなって、
もう今読みながらなのがバレ、もろバレですよね。
で酢酸っていうね、はい、酢の酸に酸化されて、はい、あとは筋肉とか心臓に行って、で炭酸ガスとか水なんですって。
へ
ー、最終的に全身で分解するんですね。
ほうほう、あ、私ね、うん、昔は飲みすぎると、うん、気持ち悪いだけじゃなくてね、しびれが残るタイプだったの。
あー、はいはいはい、
これでまさに筋肉とかそういうところ、
そうですね、筋肉
うん、が影響があったっていうことですね、きっとね。
そう、水が足んなく、血が足んなくなってね、
はいはい、
そうで、な、まあ、胃だから胃に吸収された 20% が、まあ、うんうん、20% があったらいいけど、うんうん、お腹減ったりとか空腹ね、
はい、
とか、まあ、胃がなんか手術とかでない人は、うん、その吸収率が下がるじゃないですか、胃にね、はい、吸収されないから、うんうんうん、小腸にバーンっていっちゃうと、うん、血中濃度ってあのアルコールが増えるらしい
です。濃度がね、
うん、だからそうすると余計酔うんだって。
あー、なるほどね。
だからまあ最近食べときなさいとか、うんうんうん、おつまみ食べなさいとかいうのはそういう理由らしいですね。で飲んだ後筋肉痛ない人とかいますからね。あ、一緒ですよね、筋肉痛とか、
はいはいはい、
しびれもその何
一種っていうか、
ね、一緒、うん、一緒、うんうんうん、っていうのがあるので、うん、まあ、心臓とか筋肉に負担かけまくってるっていう、うん、筋肉いっぱいあればだから多少 ね、
うん、ね、今の話っていうのはじゃあ、うん、小腸胃で吸収されて
20%
小腸で吸収されて、
吸収されて
最終的にはまた肝臓にも行くわけじゃない
ですか。全部に肝臓に、全部が肝臓、
肝臓に行くわけですね。
行くわけ
ですね。その辺で、うん、分解できなかったものが他のところに行くっていう感じ。違う、
うんうん、
肝臓で分解できなかったものがまた他のところに回っちゃったりするって感じ。
あ、肝臓で行く、基本分解するその分解してで他のところに行く。
うんうん、あ、なるほどね。分解してから他のところ
に、アルデヒドになって分解
なったものが他のところに行くっていう感じ。
そうそうそうそう、
はあ、その影響がいろんな体の症状として出てるっていう。うん、はあ、
まあ、酢酸っていう酢の酸が全身に回るみたいな、ね、うんう
ん、へえ、
らしいですよ。
そうなの、
まあまあいろんなのがあるんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
一応そんな感じらしいです。
うん、
うん、でもその肝臓自体がね、
うん、
年取ったら弱くなったとかっていうのも、うんうんうん、肝臓の状態にこうやっぱ関係するじゃないですか。
はい、
で肝臓ってほらなんだ、肝硬変とか、
はい、
脂肪肝とか、
はいはい、
脂肪がいっぱいついてる肝臓 ね、
うんうん、
とかっていうのがあるので、まあ、そういう風になってくると当たり前ですけど、はい、まあね、消化、吸収消化、
うんうん、まあ、分解できなくなるっていう、ね、
分解されにくくなるのも当然ちゃ当然ですよね、
はい、
そうそうそう、というわけで、
うん、
まあ、そういう風に肝臓の状態がね、
はい、
あの年齢重ねても保てたりとか、はい、まあ、筋肉があったりとか、うんうんうん、まあ、心臓が状態良ければ、うん、まあ、最終的に行くところがいいから、
うんうん、
まあ、容易が強くなるか分からないけど、容易がまあ 若い時と同じような状態保てるかもしれないですよね、
うん、二日酔いになりづらかったりとか、ね、うん、その後がいいっていうような感じになってくるってことですよね、うん、
スポーツマンとか強い方多いですよね。
そうです ね、
ね、
不思議。
野球選手とかも一緒に飲んだら死ぬんじゃねえかっていうぐらい飲みますからね。
一緒に飲んだことない。
もうなんかそういう系の人ね、
は
あ、なんか思いますもんね。だからやっぱ運動を本気でやってる方とか筋肉多いじゃないですか、うんうん、やっぱ多少その影響はね
あるのかなっていう、ね、
なのかなっていうの
はありますよね。まあ、でも年齢とともに肝臓の働きだけじゃなくて筋肉やら何やら体の機能全部落ちていきますから、ね、
うん、そうですよね。
それはお酒も弱くなりますよっていう、うん、
っていうね
話にな
って、落とさなきゃいい、
うんうん、落とさなきゃいい。もう私なんて出産してるからもうあの急降下ですよ。急降下
ヒューでもあれじゃない、もう車移動やめて走ればいいんだよずっと。
お
FM 那覇まで。
今日ここから見える景色は雨模様ですよ。
そうですね、びちょびちょ、ええ、生放送でびちょびちょみたい
になっちゃうから ね、
ね、
はい、
画面上悪いですからね、
はい、うん、まあ、ねそういうあのもうちょっと具体的な、ね、対策の話も含めてちょっとリスナーさんからね、うん、あのコメントも入ってきてるのでメッセージも含めてこの後はご紹介していきたいなと思います。
はい、
むくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
さあここでですねスポンサーをご紹介いたします。シューピーお願いします。
はい、ではぐすラジのスポンサーをご紹介いたします。まずティーぐすいのご紹介です。脳卒中肩増し専門サロンのティーぐすいは、サロンの場所が浦添市牧港にございます。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。アメリカの足病院と連携して NWPL オーソティックスという中敷きを取り扱う沖縄唯一のお店です。あなたの体の悩みは足の問題かもしれません。興味のある方はティーグスイと検索してください。もう一つ沖縄健康追求ラボのご紹介です。 Facebook の非公開グループでのコミュニティとなっております。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信やヨガもあります。過去にはコスモケア当てゲームをしたりキャンプなどでメンバー内の交流会もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけとなっています。興味がある方は沖縄健康追求ラボと検索してください。以上です。
はい、ということでですね、はい、グスラジではですねスポンサーを募集しております、
はい、
で30秒の CM 枠とさらに番組はですね、うん、YouTube それからポッドキャストで全国に配信されていますので、はい、ぜひねあなたの会社、うん、それからグループとかも含めてね、はい、あなたの活動を全国にアピールするために活用してください。
はい、
はい、私たちパーソナリティがあなたの会社を応援しますということでですね、ねえスポンサーもちょこちょこちょこちょこ入ってきますけれども、はい、どうですか今日はお酒のお話ですけれども、
ね、うんうん、なんか沖縄県内の、泡盛の酒量が減ってるっていうことでなんかニュースになってましたね。
酒量っていうのは飲む量っていうことですか。
県全体の飲む量がみたいな、
うんうんうん、若い子が飲まなくなってるもんだって。
そうですよね、
若い子っていうとはまた何歳っていう感じですけど、まあうん、私たち30代の人が若かった頃って本当にね、うん、変な話お金がないから、うん、泡盛ばっかりなんですよ。その辺で一升瓶買ってきてラッパ飲みするとか、うん、コーラとか、うん、はいはい、そういう炭酸飲料とか、うんうん、で割ってから飲むっていう、うんう
ん、そうですよね。
そう今の人たち、ね、お酒飲まなくないですか。
飲まないですね、
うん、
飲まない。
だから結構影響大きいんじゃないかなって思ったり、
全体としてはその、ね、飲むとこもあってもなんか飲まない人増えてる感じですよね、
うんうんうんうん、
あと 断る人多いですね。
お、確かに、
ね。まあ、でもノミニケーションという言葉もこう、ね、前時代的なちょっと古い感じになっているぐらいですからね。その辺は、ね、まあ、いいか悪いか分からないですけど、うん、そういうのは、まあ、資料としては、ね、はい、酒の量は減っているのかなと思いますけども、うんうん、一つ、ね、ラジオネーム、あのメッセージ、
はい、
いただいたので一つ紹介しましょうか。さっきあの話題にもありましたけども、ラジオネーム県産和牛さんですね。
どこの県産でしょうか。
どこかな、ちょっと、はい、県産やっぱちょっと元部県産ぐらいですけどね。
どこ県産か知りたいですね。
ちょっとこれ大事ですね。あのラジオネームのちょっと県産のどこかちょっと今度、ね、
ぜひまた
あ
の追加でメッセージください。
はい、はい、で県産和牛さんからですね。
はい、
私も若い時に比べるとお酒がたくさん飲めなくなってしまいましたと。
はあ、
で周りの友達も前より飲めなくなったという人が増えました。
うん、
お酒が弱くなるとやっぱカレーも関係してくるんですかねということで、カレーって言ってる時点でちょっとね、あの医療寄りの人かなっていうのがありますよね。年取ったんですって。まだいくつぐらいかな、40ぐらいですかね。
ねえ、何歳かな
っていうわけで、まあそうですね、若い時に比べると飲めなくなってきたと、
うんうん、まあ、さっき言ったみたいにあれですよ ね、
そうですね、う
ん、肝臓の働き含めて筋肉の量もだし、ね、いろんな部分で、まあ、体は衰えていきますからね、
う
ん、
そうですね、
うん、
なので肝臓をねしっかり負担かけないようにするという、うんうんうん、最近、ね、チェイサーっていうか、
はい、
水を途中で交互に飲めば、
そうですね、
血中の、ね、血の濃度も、ね、うん、上がりにくくなるとか、ね、も出てたりするので、まあ、ちょっと、ね、水入れたりすると水入れたくないという人もいますけどね、途中でね。
へ、
いますよ
ね。いますか。
います、います。もうアルコールだけ飲みたいみたいに、
あ、
いますけど、まあ、うん、まあ、長くもう何十年も飲みたいんだったら、やっぱそういう
風に長く何十年も飲みたいんだったらね、肝臓を大事にね
した方がいいかなって思いますよね。
個人的にはカイロ貼るのいいですよ。
あ、カイロ。
私は温活やってるので、
温活アドバイザーです
ね。これ実体験ですよ、
うん、
温めるとね二日酔い、うん、超楽になるの。
マジで。どこにカイロ貼るんですか。
まあ、肝臓とか、まあ、お腹の肝臓とかがある場所に直接、ね、うん、メンバリ、
うんうん、肝臓はね右の方、はい、右の肋骨の下ぐらいにありますので、
右の肋骨の下、うん、そこのあと裏側、
裏側に反対も挟んで、いいですね。
私の場合はホットパックで温めるものを持ってるので、うんうん、それで温めるんですけど、うん、そうじゃなくてもお家に一応、うん、春カイロとかを常備しといてもらって、
うんうん、
やばい飲みすぎたとか、うん、うわ今日は二日酔いでとかっていう時は、うん、2枚ぐらい前と後ろ、
うん、
サンドイッチして、うん、ちょっとお腹にしっかり布団かけて、
うんうん、温めて
やるだけでも、うん、まあ、血流が良くなって分解が良くなったりするので、
うんうん、あれですね。じゃあもう飲みながら
貼っといた方がいいよ、多分
汗だくみたいな。
人によるかな。
まあでも貼っといて温めて冷えるよりはいいですもんね。
そうですそうです、ね、だってお酒ね、うん、飲んでるだけで冷えるじゃないですか。
そうですよね。
私よくあったかいものが、
ね、
そうそう、
うん、
あったかいものを飲むけど、まあ、ビールとかの人がね、うん、多い方も結構多いですけど、ね、ガンガン冷えて、うん、もう内臓もな体も何もかも代謝が悪いような状態になってるから、
うん、
人によってはね。
そうですね、うん、特にビールと焼酎と、まあ、沖縄で青森ね島ね、はい、は冷やすって言われてるので、
うん、
それはちょっと、まあ、沖縄県民としてはね、はい、気をつけなきゃいけないですよね、
うんうん、個人的にはお湯割りがおすすめ。
お湯割りいいですよね。
香りも立つし、
うんうん、
酔いも抜けるの早いし、
いいですねって言って自分はお湯割り全くしないんですけど。
しないんだ。
しないですね。最近 ね、 日本酒とウイスキーに合わせて、
あ、ウイスキーは私も好きよ。
島がね、
好きよとか、
ね、
ウイスキー好きよとか、
ね、美味しいんですよ、
ね、
というわけでね、まあ、ウイスキー飲みながらチェイサー飲んだりしてますけども、うんうん、この県産和牛さんですね、一応多分元部牛だと思うんですけど、まあ、県産和牛さんもですね、
元部牛だと思うんです。
うまくね、はい、まあ、とりあえず走ったりとかね、うん、して筋肉増やしたりとかですね、
筋肉を増やすのも一つの手ですよっていうのはなんかちょっと覚えておいてもらうといいですね、
うん、そうですね、どんどん細くなる手をですね、はい、足をですね、
まあ、でもう一つです、ね、もう一つちょっと紹介してもいいですか。
はい、
Facebook でライブ配信もしてるんですけど、はい、ラジオネームゆうさんからアルコールアレルギーだけど飲みたいって来てますね。
はい、それはちょっと
これさ、アルコールアレルギーっていうのはさ、はい、どういう症状が出るのかな。
あ、まあ、
これぜひ教えてもらいたい。
そうですね、アレルギーにも反応がありますからね、
うんうん、私の友人は痒くなる人がいました。
あともう何呼吸しにくくなるとかね、うんうん、そのレベルは本当危ないから、
飲まない
ちょっとまあその辺の、ね、アレルギーの、まあ、赤くなるだけとかね、
はい、
いろいろありますけど、うん、その辺のちょっとこうどの程度かね
教えて
そうです、ね、
もらいたいなと、
まあ、本当にあれだったら、まあ、お医者さんに行ったらお医者さんに相談してみてもいいかもしれない。
飲むのやめてくださいって言われますよきっと。
ね、じゃあどこまでかとか ね、 ね、ギリギリをね、
うん、見極めるっていう。
そうですね、まあ、アレルギーはギリギリもないもないのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、どっちにしろね、
はい、
ちゃんと、まあね、自分の種類をね、
うん、
分かればね、
はい、
危なくないと、
はい、
大事ですね。
ジンマシンが出ますって聞きましたね。
ジンマシン、
かゆいのを我慢すればじゃあ飲めるってことかな、どうでしょう。
あ、まあ、確かにジンマシン、いや、かゆいとジンマシンにバーって出るじゃないですか。
うんうんうん、
まあまああれですよね。
私の友人はジンマシンを我慢して飲むっていうことに挑戦してました
よ。挑戦してます、ね、あ、どうなったんですかその人、その方は。
前より飲めるようになったって言ってましたよ。
なったんだ、
まあ、そこまでして飲む価値があるかどうかっていうのが、ね、
ちょっとまあね、
新たな挑戦だなと思いましたけど、そ
う
そうそう、
だから、まあ、でも体の全身の状態を整えて、はい、まあ、筋肉だったりとか肝臓の状態を整えた方が、うん、そのアレルギー反応はね、アレルギーの何ジンマシンとかも出にくくなると思うので、
はい、
まあ、その辺のね、そのお酒以外の日の体調管理をして、
はい、
栄養管理をして、
まあ、体の状態を良くする努力を ね、してくださいっていう、ね、
お酒を飲むためにトレーニングするみたいな、
うん、筋トレ、
筋トレするみたいな。
いや、でも筋トレ後のビール最高っていう人多いじゃないですか。
そうですね、いいですよ、まあ、脱水状態
最悪です。だからどっちにしろあのお水を飲むことは忘れずに、ね、飲みながらも運動しながらも、うん、ということで、ね、その辺を、ね、意識してやっていただきたいと思います、はい、さあこの後はですねコーナーに行きたいんですけれども、その前にグスラジどこで聞けるのかをご紹介させていただきたいと思います、
はい、
グスラジは FM 那覇から毎週月曜日の15時から放送が行われております、はい、で現在は生放送ですね、はい、そういう時はコメントをリアルタイムで、Facebookリアルタイムで拾わせていただいているんですけれども、 Facebook とか Twitter でも生で配信をしています。でぜひこういうところで参加していただきまして、生放送で聞けない方はぜひ YouTube と Podcast で過去の放送分をいつでも聞けますので、はい、ぜひグスラジで検索をしてみてください、
はい、
さあということで、はい、この後は、シューピーをお呼びして、はい、コーナーに行きたいと思います。
はい、
耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジということでですね、はい、早速じゃあこのコーナー行きたいと思います。シューピーのマンスリーポエムの時間です。さあ、はい、いつも心のむくみ取りということでこのコーナーやらせてもらっています。よろしくお願いします。今日はですね、タイトルリスクの道、目の前はリスクの道、無難に何かを学ぶより失敗して理解することに意味がある、失敗したその先に新たな道ができる、やりたいことを諦めないでということですね。今日はこの詩を紹介させていただきました。まあね、いろんなことを経験していく中で目の前リスクがたくさんあると思います。そのリスクを目の当たりにしておじけついてしまって、やりたいことをどうしてもやることができない、前に進むことができないという人も多いかもしれませんが、まあ、無難に教科書で習うようなことを理解していくよりも、失敗して新たな経験をしたなと、それをもとにどんどん前に進む方が意味があるんじゃないかなと自分は思います。ということでこの詩を持って、まあ、自分もリスクがあったとしても失敗して経験して まあ、いろんなことを学んで進んでいけたらなと思ってこの詩を紹介しました。はい、ということですね。以上マンスリーポエムでした。
はい、
はい、ありがとうございました。シューピーでした。
耳から取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
さあ今日は月曜日15時から生放送でお届けしておりますぐすラジオはですね、リスナーの皆様からのこれからどうしたいが知りたいということで、皆様の健康に関する疑問、質問、番組への感想などをお待ちしております。はい、メッセージねくれる方は、今でしたら、FM 那覇のツイキャスから、でそれからYouTube、ポッドキャストなどでも配信しているんですけれども、はい、メールでもメッセージを募集しております。
はい、
メールアドレスはぐすらじ780@gmail.com gusuraji.780@gmail.com または Facebook、ぐすらじの Facebook ページからコメントをいただければメッセージとして採用したいと思いますので、ぜひ皆様からの健康に関する疑問質問をお寄せください。
はい、
さあということで今日はお酒に関する話題ですけれども、
はい、
先ほど県産和牛さんからもメッセージがありましたが、もう一通ね来てますね。
はい、
ラジオネーム大根おろし、大根大根おろしって食べたい食べたい食べたいなって思った。3時のおやつの時間
おやつ、
ごめんごめん、おやつ、いいね、おろし大根さん、
おろし大根
さん、お酒って飲みすぎは良くないけど適度に飲む分には体にいいって聞いたことがありますが本当ですかって。
そうですね、これ難しいですけど
確かに
ワインとかのポリフェノールとかね、
うんうんうん、
で、まあ、まあもちろんアルコール分ということを考えると飲み過ぎは、はい、まあ、何でも何とかすぎはダメですけど、うんうん、この辺難しいですね、酒によりますね。
そうですね、確かに、まあ、あの一部成分にはいいものも入ってるから、まあ、うん、薬用陽明酒とかもそうじゃないですか。
あれはねもう完全に、
ね、
そうですよね、うん、
とかね、
あとねものによるとハブ酒とかね、
うん、でもあの血行良くなったりとか、うん、そういう効果って
ありますしね、
うん、
あとあれですよね、なんだワイン普通に飲むところは昼間から飲んでますもんね。
うん、確かにそういうお店っていうことです
ね。お店もね、うん、それで健康を教えるところも中にはあるそうなので、
うんうん、
ちょっと今全部はちゃんとこうだよって言えないですけど、まあうまく使えばいいものだと。
何でも飲みすぎはいけませんよっていうね、うん、ところが多分一番ポイントになってくるかなと思うんですけど、そうですね、まあ、あのたちょこのコップ一杯とか、うん、こう一杯クイッといくだけで収まるんだったらいいんじゃないですかって思う。
ああ思う、確かにね
思うとか言って、うん、いやだけどこういうさ飲みすぎってなんかちょっとぐらいちょっと適度だったらいいのって聞く側としては聞く人って大体飲みすぎるじゃん。
そうですね、
勝手に決めてるけど、おろし大根さんのこと飲みすぎって勝手に決めてるけど、
そうそうね、
絶対飲みすぎるタイプなんだって、
うん、そういう人聞かないちゃんと自分でやる人は聞かないですもんね。
分からん分からん、聞いてくれる
かもしれない、かもしれない。
おろし大根さんぜひ、一杯食いだけでどうなるかを、はい、実体験で試してもらいたいなと思います。
はい、ちょっと楽しみ、はい、あれですね、
はい、
なん多分今ツイキャスとかでもメッセージいただいてますか、これ。
お、
違うかな。
あ、こんにちはって笹国さんからメッセージ入ってますね。こんにちは。
あ、入ってますね。
前回もコメントいただきました、笹国さん、
ね、笹国さん、そうですね、
いつも聞いてくれてありがとうございま す, います。月に1回ね生放送ラグスラジも、はい、先月から始めてるんですけど、今日はお酒の話題ということで、はい、ね、笹国さんはお酒弱いなって感じることあったりしますか ね,
ちょっともしあったら、うん、あのメッセージいただければ嬉しいですね、ツイキャスの中にね、はい、 というわけで、まあそのね、さっきねちょっと話題少し戻りますけど、はい、その肝臓大事なんですよね、はい、で肝臓の大きさって1キロから 1.5 キロあるんですって。
ほうほうほう。
ってことはね、
1キロから 1.5 キロ、
うん、ってことは1キロの人と 1.5 キロの人は 1.5 倍の差があるんですよ。
はい、肝臓の大きさが ね体の大きさも全然人によって違いますから ね
ってことは、まあ、肝臓が大きければまあそれだけね、うん、分解する量も多いし、まあ、小さければその分減ると、
うん、
なので、まあ、肝臓の重さはね測れないけど、はい、まあ、体重とかでご大体分かるので、うん、それをね、うん、基準にしながらねしてもらえたらいいのかなと思いますけど、うん、なんかねなんかいろいろこれ難しいんですけど、体重かける0.1。
これは今何を出そうとしてるんですか。
アルコールはね、分解できる量みたいなの計算できるんですって。
うん、あ、それは体の大きさ的に、
大きさ的に体重と、
うんうんうん、
1時間にね分解できる量が分かるんですって、
うんうんうん、
まあ、体重を10分の1したら、はい、何グラムアルコールが分解できるか分かるんですって。だから例えば自分が60キロだとするじゃないですか、
はい、
そしたら1時間に6グラムできるんですって、
は
い、で6グラムできて、で酒の量がなんかなんとかミリリットルみたいなかける度数を割っか、何パーとか 0.18% 0.18 かかけたりとか、はい、してそこから 0.8 をかけるとアルコールの量が分かるんですよ、グラムが。ただ自分がその自分の体重とアルコールの量とを計算すれば、はい、まあ、大体これぐらいで分解できるよっていうのが分かるんですって、
うんうんうん、
だうまくねそういう風に計算したい人はうまく計算しながらねしてください。で自分が好きな日本酒ですね、1合で 20% ぐらい大体あるんですけど、
うん、
アルコール分ね、うん、4時間半かかるそうですね。
おー、1合を分解するのに、
はい、
あ、でも1号で分解するのは4時間ぐらいしかかかんないんだ、はい、
2号飲んだら9時間ですね。
おお、もうだってあれですね、夜中まで飲んだら翌日の朝一の運転は NG な。
朝どころか昼も怪しいですね。
そう
だというわけで、あの徒歩通勤ですね、
うん、おーほーほーほー、
飲んだらね、
はい、
っていう感じになりますので、まあ皆さんね、その参考にね。でちなみにウイスキーの場合はダブル飲んだら3時間ですね。
ほー、あの量で、
はい、ダブル飲んだら3時間、シングルだったら1時間半、
うんうんうんうん、
じゃあウイスキーにしましょうかね、
はい、
ね、時間的にはね、
うんうんうん、
というわけでね、はい、じゃあグスラジの飲み会はウイスキーになりましたけども、はい、皆さん何を飲みますかね。というわけで次はアズアズのコーナーに行ってもいいですか。
お、わかりました。じゃあちょっと二日用にいいアロマの使い方をご紹介しましょう、う
ん、お願いします。
はい、に行きましょう。アズアズのデイリーアロマのコーナーです。
はい、
さあこのコーナーはですね、私温活アロマアドバイザーのアズアズが皆さんの役に立つアロマの使い方をご紹介するコーナー、はい、
ちょっと久しぶりな感じですね。
ね、久しぶりだ ね、
ね、
ええ、
はい、お願いします。
アロマですね。まずあのアロマテラピーって結構皆さん癒しだよねとかいろいろねイメージがあると思いますけれども、はい、香りだけでも実はいろんな効果がありまして、今日は、ね、はい、二日酔いに関して、
うん、はい、
個人的におすすめなのは、うん、ペパーミント。
あ、よく聞きますね。
よく聞きますね。
はい、あのガムとかね。
うんうん、そうそうそう。
うんうん、はい。
あの二日酔いの時吐き気するじゃないですか、はい。ペパーミントって吐き気を抑えてくれたりとか、楽にしてくれる作用があるんです。
はい、じゃあ吐き気がある人はペパーミント。
うん、吐き気ある人ペパーミント。その前に飲みすぎるなっていうのもあるんですけど。
まあまあね、あるけどね。うん、
シンプルに吐き気のがある時とかはね、スーッと結構するので、
あ、しますね。
嗅いでみたりとか、そういうのは一ついいかもしれない。
嗅いでみるのがいいんですか？
そもそもですね、ちょっと踏み込んだ話をすると、アロマテラピーって結構ね、今誰でもどこでも買えるじゃないですか、雑貨屋さんで。
どこでも買えますね。100均にも売ってるぐらいですもんね。
そうですそうです。
はい。
あの世間の7割8割は品質が危ういものが多いので、
はい、じゃあ7割8割ってだいぶですね。
うん、だと思います。あの、法律で規制がないので、なんていうのかな、ピュア 100% って誰も何も制限がないんです。ピュア 100% って書いてあるからって、はい、中身が本当にちゃんとした植物から 100% で取れてて、はい、手が加えられてないかどうかとかっていうのはわからない。
そうなんですか。
そう、
はい、どうやって信じればいいんですか。大変ですね。
まずはこれね、あの2日酔って離れますけど、うん、100均とかその辺の雑貨屋さんで売ってあるものは基本的には塗ったりはしないでください。
はい、わかりました。ま、塗らない、
うん、で透明の瓶とかに入ってるやつはあれは、うん、あのアロマオイルとかって書いてあるのは、はい、あのちゃんとした精油じゃないので。
精油じゃないんですね。
精油じゃない、うんうん、なので、まあ、個人的には、うん、あのおすすめしてるのはプラナロムっていう、うん、プラナロムっていうところの精油、
うん、
でちゃんとあのどんな成分が入ってるかとか、うんうん、農薬が入ってないかどうかとかもちゃんとあの成分分析表っていうのがついてるものを私はサロンで使ってるんですけど、はい、品質がこうちゃんと確認されてるものをまずは使ってほしいっていうのが一つ、
はい、
と自己責任で使うっていうのが一つ、
はい、
なので香りを嗅ぐぐらいにしてくださいねって言ったんですけど、
うん、
ちゃんとした品質のいい例えばプラナロムの精油とかを使うんだったら、はい、植物オイルって言ってホホバオイルとか聞いたことありますか、はい、ホホバオイル。
あ、なんか聞き覚えあります。
これ無印とかに載ってますね、
はいはい、
あの植物性の油にアロマをね薄めるんです、
うん、
これ原液で使うのもダメなので、
うんうん、
薄めてちょっと胃のところとかね、はい、ムカムカするところに塗ってあげたりとか、
うん、
そういうのはやってあげるとまたいいかも。
あ、はいはい、塗るんですね。あ、まあ、それやれば塗っても大丈夫、
うん、
原液はあんまり良くないけど、
うん、
あまり良くないけど
基本的には原液では塗らない、うんうん、であとは飲用はどのメーカーでもしない、
しない、うん、
っていうのは最低限守ってほしいかと、うん、
でそのオイルを混ぜたら
塗れるぐらいな、うん、薄めて、薄めてね、お水にはアロマって溶けないので、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
あ、油ですもんね。
油ですからね。
精油だもんね。
そうそうそう、まあ、正確に言うと油ではないんですけど、
う
ん、だからあのお風呂とかに直接ポタポタって垂らすのは、うんうん、あれは実はトラブルの元なの。
へー、
そうそうそう。なのでそういう時は乳化剤とかっていうので、うん、油と水が混ざるようなものがあるの。それに混ぜて、うん、お風呂に入れたりとか。
へえ、あ、そうなんですね。
そうそうそう。なのでさっきあの肝臓とかを温めると二日酔い回復しますよって言ったじゃないですか、うん、
はい、
お風呂に入るのも私個人的にはいいと思ってるんですよね、
うんうん、
なのでそういう乳化剤とか持っててそういうペパーミントとか持ってるんだったら、うん、そういう風にあのお風呂の、ね、四隅に垂らすのもいいので、
うーん、
お風呂の四隅にペパーミントちょっと垂らして、
はい、
スーッとしながら、
しながらね、
入浴して体を温めて、うん、あのしっかりこう体が分解できるように血行を良くしてあげるっていうのも一つの手だと思います、うん、
はい、じゃあ吐き気が出たらお風呂に入りながらペパーミントを四隅に垂らして匂いを嗅ぐと、うんうん、
まあ、原液で体に塗ったりはしないことね。
OK、
うん
うんうん、他にもあるんですか。
あとはね、うん、基本的にあの流れを良くしてくれたりとか利尿作用があったりする精油もあるんですね、
うんうんうん、
でそういうのでマッサージするのもいいかも、うん、トリートメント自分で、
あ、塗れるように足とか、ね、薄めて、うん、で足とかを
そうです
マッサージすると、
はい、じゃサイプレスとか、
はい、サイプレス、
サイプレスあんま聞いたことないですかね。かこれもググってください。
なんかあれですね、プロレスの技みたいな感じですけど、
そういう印象なんだ。
なんか何漫画の必殺技みたいな感じですけど、どんでサイプレスはアロマの名前ですか。
そうですそうです、
うんうん、はい、
さあ声優の名前なんですけど、
はい、
まあ、あとはみんながよく持ってるものだったらティートゥリーとか、うん、あれも
ティートゥリー、
むくみとかに、ね、よかったりするので、う
ん
うん、そういうので少し自分の足とかをマッサージしてみるのも、うん、流れを良くするっていう意味では一つ、うん、いっぱいお水飲んでからね、
その前、まあ、水ね、
たくさん水飲んで、うん、でしっかり流してあげる精油で自分でマッサージしてあげるっていうのも一ついい案かもしれません。
いいですね、
はい、
ティートゥリー、はい、
はい、そんな感じでアザーズのデイリーアロマはね、
うん、
安全に使うといいツールですので、うん、ぜひ試してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。 ブむくみ取り耳ぐすいラジオぐすラジ。さあこの番組は店長の
玉純こと玉城純と
看板娘のあずあずこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。
はい
はい、
はい、というわけで今日のテーマはですね、最近お酒が弱くなってきた感じるときはということで、朝まで飲めないとか、お酒が次の日残るとか、眠くなるとか、締めに行けないとか、酔いが回るのが早くなったとかね、うん、そういう長いですね
友人が早口になったって感じですけどね。
というわけでね、お酒をテーマにしてあの話しておりますけども、
はい、お話を進めてまいりましたけれども、はい、
うん、うん、そうですね、
まあ、でも総じて言えるのはあれですよね、体をこうできるだけいい状態に保とうっていうのと、うん、やっぱりチェイサー大事だと思いますよね。
そうですね、はい、チェイサー大事ですね。まあそのね、あのアルコールの血の中のね、はい、濃度をいかに高めないかっていうのは大事だし、うんうんうん、肝臓からすぐに筋肉とかが行ってくれれば、まあ、肝臓の負担も減ると、
はい、
どこにうまくやるかっていうね、うんうんうん、まあ、楽しくお酒は飲んでほしいので、はい、まあね、記憶なくなったりあずあずと友達はしますけども、まあ、
今はしないです。
最小限のね、
今はしないあんまり。
うまく飲んでるんですね。
うーん、やっぱり子供がね生まれると飲める機会が減りますからね、
うん、まあね、そうですよね、う
ん、あのしんどい思いするの自分だから。
そうですね、
そうなのよ、ね、もうこれママあるあるなんですけどね、うん、
あるある、はい、
子供を例えば授乳中、妊娠中もそうですけど、授乳中もお酒飲めないですよ、
うんうん、そうですね、
当たり前ですけど、
ね、
うんうん、全部血液からおっぱいに出ちゃうから、ね、そうそうそう、うん、飲めないんですけど、うん、じゃあもう飲むの終わりましたとか、うん、断乳したとか卒乳したとか、はい、まあ、いろんなタイミングで、うん、わあ久しぶりに今日は酒飲むぞって時、大体みんな潰れるんですよ。
はい、
すごい久しぶりだし、
何年、3年目になるんですか。
そうだ、ね、
の場合は
私そうね、
そうですよね、
長女の時から次女も2人とも2人揃っておっぱいあげてたから、うん、はいはい、3年4年ぐらいかな、
4年ぶりのお酒みたいな。
4年ぶりのお酒、
4年ぶりってすごいですね。だって何、飲み始めてから4年飲まないことなんてないですよね。
ないないないないですよ、ね、ないない、そう、
そりゃね、
うん、だし今までのこの話の流れから考えると、やっぱ筋量とかも関係あるっていう話があったじゃないですか、うん、はい、やっぱり産前産後って筋肉落ちるんですよ。
うーん、
もう体で実感するぐらい
実感します。うんうん、
で筋肉の量も落ちてれば、はい、やっぱり子育てで体がそもそも疲れてるじゃないですか。
あ、まあ、そうですよね、うん、24時間もずっとね
子供とね、
状態良くないですね、
状態が良くない、
筋肉落ちてます、疲労マックス、
そうそうそう、
いろんな疲労マックス、
そう
で4年ぶり、
そう
ヤッホー飲みます、
うん、でいつも通りの感覚ですよ、ね、脳みそは。
あ、そうですよね、
そう、前の感覚があるから、で久しぶりの場で楽しいじゃないですか、
うん、
なかなか飲みにも行けないし、そういう場でアルコールが入ると、うん、はい、私含めて周りのね、うん、ママ友もみんな、うんうん、もう久々だぜってなった時にはもう死んでる、
うん、気をつけてくださいね、本当ね、
もうひどくひどい状態で、ね、うん、になったことありますよ、
はい、今授乳中の、そこの奥様ですね、はい、の酒飲めるなってなった
時は、飲めない状態の時は
気をつけてください、
本当に気をつけた方がいいと思う。でね、うん、だけど翌日子供は待ってはくれないんですよ、
う
ん、
そうですよね、
そうです、そうです、
まあまあっていつも通り来るわけですね、
そうそうそうそう、うん、朝早いよ、しかも子供って、
そう、あ、早いんですね、
夜も起きるし、
夜も起きるし、朝も早いし、
どんなに飲みすぎても、うん、どんなに寝れてなくても、うんうん、普通に5時半とか6時とかから起きてきますからね、毎日
ってことはもう二日酔いだろうと関係ないですもんね、
そうそうそう、で大体みんなおいおいしながら子供はね、自分が二日酔いで気持ち悪くてご飯食べたくなくても、うん、子供はいつも通りご飯欲しがりますから、
そうですよね、うん、その中ね、料理作って
そうそうそう、
うーって言いながらね、じゃあもうペパーミントをうまく嗅
いで、いや、そのもうペパーミントとかもうどうしようもないと思います、
どうしようもないんだ、
どうしようもない、これでない、ここはどうしようもない、どうしようもない、
それはもうしょうがないんだ、
はい、
まあ、私のうまく飲むしかないね、
うん、まあ、いや、うん、飲みすぎた時には私はもう温活に頼りますね、
あ、そっちね、そっち側ね、
ありますよ、うんうん、もう誰しもあるっては言えないけど、うんうん、まあ、明日は土曜日だからって、うん、お父さんがいるからね、
はい、
パパがいるからって、うん、ちょっとぐらいいっかなと思って、うん、飲みすぎた翌日ですよ、うん、もうはっ朝から
なんか心の声出ましたけど、
もうウェイウェイウェイウェイ、うーって言って、うん、だけど子供たちもね待ってくれないから、
うん、
普通に朝から出かけて、
うん、
で朝ごはんをなんか久しぶりにちょっと外で食べよっかみたいな、
はい、
でそこのトイレでお母さんウェイウェイするみたいな、うん、
あ
でも子供はお母さんどうしたのみたいな
心配しちゃうから、ね、
そうそうそうそうおごめんね、お母さん、ちょっと気持ち悪くてみたいな、トイレで、
ね、
子供を抱えながら、
う
えうえしてるお母さん、
嫌だ、
で、一応、一通り遊んで、
はいはい、
で、お昼帰ってきて、
うんうん、
で、あの お昼寝をするしてくれたからその日、
うんうん、
2時間3時間の間に、はい、あの家に持ってるホットパックっていうね温めるやつを、うんね、うん、もう背中とお腹とがっつり、
うん、
もう結構温めて、うん、はい、2時間もう必死にいっぱいお水飲んで、はい、いっぱい温めて、はい、そしたら超スッキリした、はい、これはびっくり、
大事ですね、
うんうん、その前に飲みすぎるのはやめましょう、
ね、はい、やめましょうね、はい、でちなみに温活のね、うん、あの温めるってこと出ましたけど、水分ね、
はい、
あの経口補水液とか今ね、
うん、 あ, のまあ、ありますね、
あのなんだ
吸収のいいやつ、
吸収のいいやつ、ね、ありますけど、ポカリとかじゃなくてね、
うんうん、
経口補水液っていうのがね OS1 とか商品名言っちゃうとあるんですけど、はい、あるので、そういうのもうまく使いながら、まあ本当は飲みすぎない方が一番ですけど、
う
ん、
飲みすぎちゃうのが人ですから ね、
飲みすぎた時
にはお酒飲みすぎた時に
脱水をね予防するために OS1 とかね、
はい、
温めたりとか、まあ、あらゆる手を使って回復してください、
はい、そして、はい、今ですねツイキャスからもメッセージが来ております、
はい、
ラジオネーム葵さん、子供が小さい時は夜中とかに急に具合が悪くなったりとかあるから、お酒飲んじゃうと怖いから飲めないよねって。
いやーそうですよね、連れていかなきゃいけないですもんね。
そうそうそう、あのやっぱりね、うん、子供ってね夜中具合悪くなるんですよ。
やっぱ夜中なんですか、まあ、夜中、まあ、いつでもあるもんね、
熱が上がるのも夜だし、
そうかそうか、そうですよね、うん、そうか、その時に連れていかなきゃいけないから、も
う酒
飲んだらもう連れていけないですもんね、
うん、
タクシー
だし、あの、ね、やっぱり寝入ることってなかなかできないよ、子供がちっちゃい頃って。で、まあ、うちもね今4歳と2歳の子供がいるんですけど、はい、だいぶうちはもう強くなってるけど、
うんうん、
ちょうど長女だけの時とかは、まあ、お母さんも神経質、私もね神経質っていうのもあるし、うん、対処の仕方がわからないから、
うん、
どうケアしたらいいんだろうみたいな。で夜中って結構ハラハラよ。
そうですよね、うん、
特に保育園預けてたりすると風邪はバンバンもらってくるわけですよ。
そうですよね、まあ、菌ね、いろんな菌もらわない、
そうそうそう、まあ、鼻水出てる、ね、咳してる、今晩大丈夫かなっていう心配がしょっちゅう、はい、お母さんは。
あ、その辺ね、その辺をかいくぐりながら飲むしかないんですね。
いや、かいくぐってまで飲もうとは思わないっていう話は葵さんがが言ってるのは、
そうですね、まあ飲まなくていいんです
よ、ね、そう、お酒飲んじゃうと怖いから飲めない、
うん、
要はね、
ま
あ、ですね、あれ人の命がかかってるような感じよ。
そうですよね、うんうん、まあ、そう、お医者さんがね飲まないと一緒ですね、うん、救急のね。
あ、そうそうそうそう、
はい、というわけで、はい、なんだかんだも1時間経ってきましたけども、
はい、早いですね、はい、
スポンサーの紹介はもう全部終わりましたね、
はい、
というわけでこのですね、もう50何分経ってですね、1時間経ってますけども、 FM 那覇さんからお送りしている耳ぐすりラジオですね、はい、毎週月曜日の、昼の3時15時からやっております、うん、基本的には収録放送してるんですけども、本日みたいにですね月に1回生放送をさせていただいてますので、その時にはツイキャスもしております。で、リアルタイムで FM 那覇さん 78.0MHz を聞いていただいて、もちろんありがたいですけども、もし聞けなかったらですね、今いっぱいあります、 YouTube、 Facebook ライブ、 Twitter ライブ、ポッドキャスト、リスラジっていうね、もう何でもできんじゃねえかぐらいに配信してますので、よろしければ、何か聞いてください。
はい、ぜひ YouTube がね一番いいんじゃないかな。
そうですね、
喋、うん、ってる様子も見れるし、
見れるしね、
はい、
こいつら誰だみたいな感じね、
グスラジで検索してください。
お願いします。
はい、次回の、はい、うん、放送のテーマも発表しておきましょうか。
はい、次回のテーマはですね、
次回のテーマは、あなたの冷え性対策はと、
はい、
靴下2枚履く、カーディガン、ストール、温かい飲み物、こたつと、皆さんいろいろあると思いますけれども、はい、夏こそ冷えね、うん、気にしてる方もいたりするので
大事ですね。
はい、
で次の放送は、アズアズとね、
はい、
シューピーが
担当いたします。
よろしくお願いします。というわけで、はい、早かったですけども1時間ありがとうございました、
はい、
また来週というか、1時間後ぐらいに収録放送しますので、よろしければ Facebook ライブも見てください。ではありがとうございました。
アズアズこと野宮と佐藤、
玉潤こと玉城潤でした。
また来週。